12月25日が降誕日です。次の終日、本日を降誕節第一終日、このように呼びます。キリストが世に来たと、このことを覚えるシーズンです。白いろうそくに明かりが灯っています。主が世に来られた、このことを示す印です。キリストが世に来たのだ、これが聖書のメッセージです。教会はこのことを2000年余り信じ続けています。このメッセージが今日を生きる私たちに何をもたらすんだろうか、このことに思いを集めて聖書の言葉に聞いていきたいと思います。で、本日は初めに2章の11節以下、少し振り返っていきたいと思います。2章の11節から見ていきましょう。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。登場するのは東の国の学者たち。導きの星に教えられて、シエスのいる家に行きました。礼拝を捧げます。で、この後彼らはヘロデのもとに帰るはずだったんです。行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もう。この言葉を受けていました。で、そこでシエスを拝んだら、ヘロデのところに帰って報告するはずだった。ところが、夢でお告げがあったんです。ヘロデのところへ帰るな。ヘロデは、キリストを拝みたいのではありません。殺してしまいたかったんです。夢でお告げを受け取りました。学者たちは道を変えます。エルサレムに立ち寄ることなく、東の国へ帰っていきました。で、そして物語は本日のところ、16節以下に入ってきます。さて、ヘロデは占星術の学者たちに騙されたと知って、大いに怒った。そして人を送り、学者たちに確かめておいた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯にいた2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。ユダヤ人の王が生まれました。ヘロデはこの言葉に恐れを抱きました。王である自分が追い落とされる。このことを恐れた。そこでヘロデはメシアの誕生に該当する時期に生まれた男の子を一人残らず殺害させる。これを行ったと言います。キリストを抹殺する。このことをしたわけです。私たちはこの出来事をよく知っています。けれども、どうでしょう。なんでこんなことを書くのかな、思うことはないでしょうか。ご承知の通りで、旧約聖書には、たくさんのむごい話が出てきます。それをしのいで、最も嫌なこと、辛いこと、それを書いているのが、この小さな段落ではないかと思います。2歳以下の子供、幼児、乳幼児です。無力な子供たち、殺されたと書いてある。クリスマスの喜びが真正面から踏みつぶされる。こんな気持ちがします。マタイは、なんでこんなことを書くのか、思います。理由のないことではありません。むしろマタイは、明確な意図を持って、この記事を書いている。福音書にはそれぞれ特徴があります。マタイの大きな特徴の一つは、イエスを新しいモーセ、こんな風に捉えて書くんです。神の子キリスト、イエスを新しいモーセとして描いていく。これがマタイの一つの特徴です。モーセはイスラエルの民をエジプトから導き出しました。当時のイスラエルの人々、エジプトに囚われの身であった。 こき使われていたわけです。自由がなかった。奪われた暮らしだった。で、そこからモーセは民を脱出させて、神様の約束の大地へと導いていく。で、このようなモーセの姿にイエスを重ねるんです。人々は罪と死が支配するこの世に囚われている。そこから救い出して、私たちを神の国に向かって救い出す。で、このような新しいモーセとしてイエスを語っていきます。出エジプト記にはモーセが誕生した時の様子を次のように伝えているんです。ファラオが命令を出しました。生まれた男の子は一人残らずナイル川に放り込め、女の子は皆生かしておけ。当時のエジプトです。ヘブライ人の数が増えた。で、ファラオはヘブライ人を労働力としてこき使っています。で、そこで数が増えると暴動を起こすかもしれない。これ数増えすぎている。で、そこでファラオは人口抑制政策を取るわけです。で、生まれた子、男の子ならナイル川に放り込め、殺してしまえ。こういう話です。女の子は皆生かしておけ。で、女の子であれば反乱は起こさない、暴動は起こさない。大きくなったらハーレムに入れるか、あるいは駒使いにするか、用途はあるではないか。女の子は生かしておけ。男は殺してしまえ。で、こういう恐ろしい命令を出したわけです。で、このような中で、モーセは生まれます。そして、ファラオの命令をかいくぐるようにして生きていくわけです。今日のところ、そのようなモーセとイエスを重ねるわけです。モーセの場合はファラオの命令。イエスの場合はヘロデの殺害命令です。時の権力者によって小さな命が奪われていく。イエスはその中に生まれ、そして神様の恵みによって生き延びていくわけです。で、これがこのようなむごい出来事を語っている一つの理由です。で、もう一つ理由があります。それが17節以下の言葉になります。こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。マラで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。で、ややわかりにくいところです。ラケルという人が登場しています。で、ご説明します。族長のヤコブから12人の息子が生まれます。アブラハム、イサク、ヤコブです。そしてこのヤコブから12人の子供たちが生まれた。息子が生まれた。で、この12人が、後のイスラエル12部族の祖、先祖になるわけです。で、ラケルっていうのはヤコブの奥さんです。ヤコブには4人妻がいたんですが、ヤコブが最も愛したのがラケルです。で、このラケルから子供が生まれます。で、この子供が、北イスラエルの先祖になる。で、こんなふうに考えます。ヤコブの奥さん、ラケルがいて、そこからヨセフとベニヤミンっていう二人の子供が生まれます。で、ヨセフが北イスラエルの部族になっていくわけです。ヨセフの末裔が北イスラエルの部族になっていきます。で、そんなことで、ラケルは北イスラエルの先祖と、こんな位置づけです。で、北イスラエルは紀元前721年にアッシリア帝国によって滅ぼされます。で、この際、北イスラエルの人々は捕虜としてアッシリアに引いて行かれるんです。国が攻め倒されて、攻め滅ぼされて、生き残った人々が捕虜としてアッシリアに連れて行かれる。ラマという町を通るんです。そしてこのラマという町に、ラケルのお墓があったと言います。で、ラケルは言ってみるとお墓なんですけど、日本的に言うとこう草場の陰で、自分の末裔、自分の子供、ヨセフのさらにこう子供である北イスラエルの人たちが戦に負けて 国が滅ぼされて、敵の国に引いて行かれる。ラケルは草葉の陰でそれを見送る形になる。でそこでラケルは嘆いたっていうんですね。でこれがエレミアの言葉です。エレミアの予言です。でマタイはこのことをこう引用するわけです。この出来事に重ねるんです。あの日、ラケルは自分の末裔たちがアッシリア帝国に敗れ、奴隷の身の上になって引いて行かれる。捕虜になって引いて行かれる。でそれを見て泣いていたと。あの日と同じだと。幼い者たちが敵によって殺される。多くの母親たちが泣いている。で、あの日の出来事がここでも起こっている。旧約の言葉は実現したのだ。まあ、こういうことを伝えているわけです。で、重要なのは実はここから先なんです。北イスラエルの人たちがアッシリアに敗れて敵の国に連れて行かれる。ラケルはそれを見て泣いていた。で、この予言、エレミアの言葉を読むと、マタイの福音書を最初に読んだユダヤ人たちは連想することがあります。エレミアの言葉を聞く。思い出すことがあるんです。何かっていうと、バビロン捕囚です。書いてあること、エレミアの言葉は北イスラエルの話ですから、アッシリアに敗れて人々は連れて行かれたんだってことを語ってるんです。そしてこの記事を読むと、エレミアの言葉を読むと、福音書が書かれた時代のユダヤ人たち、福音書を最初に読んだユダヤ人たちは、バビロン捕囚のことを連想するわけです。思い出すわけです。俺たちの先祖も、敵の国に滅ぼされて、先祖はバビロンに捕囚の身の上、捕虜として引いて行かれた。そのことを思い出します。で、今日読んでるところ、短い段落なんですが、実はこう、よく中身を問うていくと、旧約時代というかこう、イスラエル民族ですね。イスラエル民族にとって、非常に辛い出来事。これを三重に語っているわけです。第一がエジプトに囚われていた。これは民族の苦しみの原点です。で、大国エジプトに囚われていた。身動きができないんです。生きていたかったら黙ってエジプトにこき使われている。男の子が生まれたらナイル川に放り込む。じゃないと生きていけなかった。民族の苦しみ、恥辱です。弱いゆえにどうしようもなかったんです。それが書いてあります。二番目は、王国は北と南に分裂するんです。北イスラエル王国、南ユダ王国に分裂する。北イスラエルはアッシリア帝国によって滅ぼされた。その時、民はアッシリアに引いて行かれた。先祖のラケルは泣いていた。そしてここから連動して、バビロン捕囚です。南ユダ王国、バビロニア帝国に滅ぼされた。神殿に火はかけられ、王たちは、ダビデ王朝の王様たち、王子たちは皆殺しになった。王様は殺されなかったんです、バビロン捕囚の時に。両眼をえぐり抜かれて、手足足かせ、そんなありさまになった。バビロン捕囚の時、バビロニア帝国ってのは非常にむごいことをするんです。王子たちは皆殺しにするんです。王朝を立つために。そして現職の王様は生かしておくんです。なぶり者にして。そういう仕方で民にダメージを与えるんです。そして南ユダ王国、都の人々は引いて行かれて、バビロン捕囚になって、60年を数えた。小さなところなんですが、民族の悲劇、痛みを濃縮するような形でここで語っているんです。で、問われるのは、なんでこんなことを話すのかっていうことなんです。辛い出来事です。そして同時に、イエスが生まれることによって、メシアが誕生することによって、2歳以下の男の子たちは殺されたって書いてあるわけですから、どこが救いなんだって話になります。救い主が生まれて、悲劇が起こってるんです。で、マタイが福音を伝えたいのであれば、こういうことは書かない方がいいわけです。キリストが誕生することによって不幸が起こってるんですから。だけどあえて書く。なんで？ここに大きな マタイのメッセージがあります。マタイは、キリストっていうお方は、こういう現実の中に生まれたんです。この人と伝えたいんです。大国に囚われて、力がないゆえに何もできなかった。民族は戦に負けて、生き残った者は敵国に捕虜として引いて行かれる。救い主が誕生した。東の国の博士たちは喜んで礼拝を捧げた。そして、無力な幼児たちは皆殺しになった。めちゃくちゃです。そして、こういうめちゃくちゃの中に、理不尽な世の中に、キリストは誕生したんだ。マタイは、この一つを伝えたいんです。マタイは、キリストが生まれたと言って浮かれてるわけではない。あるいは、何か麗しい物語を語っているのではないです。キリストはどうしようもないこの世の現実のただ中に生まれたんです。この一つを伝えているんです。今日はどうでしょう。申し上げるまでもありません。イスラエルの紛争があります。世界中に惨状が伝えられている。息子が死んだと言って頭を抱えているお父さん、高齢者、おじいさんでした。年を取った父親が頭に瓦礫の灰をかぶって、俺の息子が死んだと言って叫びながら歩いていました。病院では泣きながら父親を探す少女がいた。赤ん坊が傷ついて、救急隊員がそれを抱いて病院に駆け込む。そしてこう伝えられました。ガザは子供たちの墓場になった。戦火の惨状は目を覆うものがあります。同時に辛い出来事は紛争地域だけに限ったことではありません。私の知人がいます。20歳の娘が自死したんです。母親が一人で育てた子供でした。母親に人はこう言ったそうです。一人親で偏った育て方をしたからこうなったんだ。こう言われたそうです。何の意図があって、何の意味があって、そういうことを言うんだろうか、思いました。申しましたように、マタイは、麗しいクリスマスの物語を語る気持ちはないんです。むしろ、救いのない現実を語るんです。そしてこの中にキリストが誕生したんだ。彼はこの一つを伝えています。ここで私たちは問われるんです。では私たちは何をどうすればいいんだろうか。このことが問われます。居直ることはできるんです。人間の世の中なんて所詮こんなもんだと。信仰などは気休めじゃないのか。世の中2000年間変わっていないじゃないか。いうことはいくらでもできると思います。しかし私たちはこのようには思いません。神様に愛されていない命は一つもないんです。殺されてっていい命は一つもありません。人が生きることは尊いことです。そして人は一人で生きるものではない。一人では生きられない。助け合わなければ生きていけないんです。殺し合ってはいけない。戦争だけじゃないんです。言葉によって人を殺すことだっていくらもある。いけないんです、そういうことをしては。生かし合わなければ人は生きられない。この世はどんなに無ごくても、むごいからこそ、私たちは生かし合うんです。では、私たちにとって大事なことは何なのか。生かし合う。具体的にじゃあ何をどうすればいいんだ。大事なのは、私たちにとって大事なのは、きちんと福音を信じることです。きちんと信じるんです。きちんとの中身は何か。 神の言葉があなたの心の中にしっかりと刻まれているかどうか、このことです。きちんとって何ですか？あなたの心にキリストの言葉がはっきりとあるかどうか、このことです。ぼんやりと私は神様を信じているんです。それじゃダメです。どんなふうにも神様なんて信じられるんです。心の中で、ある時は神は微笑み、ある時は神は顔を隠す。私の中にいる神などはいい加減なものです。それでは人は救われないんです。私たちは聖書に示され、神の霊の働きによって福音の言葉を信じるんです。これが私たちの心の中に刻まれているとき、私たちは主を信じます。このことが本当のことになります。気持ちの問題じゃないんです。信仰って。神の言葉が、キリストの福音が私の中に生きているかどうか。このことです。マタイによる福音書は、一番の勘どころ。これはインマヌエルです。キリストは我らと共にいます。これがマタイの言ってみるとザ福音です。福音書の冒頭でその名はインマヌエルと語ります。で、福音書の最後まで見よ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。冒頭と末尾、これを同じ言葉でつないでいます。そういう仕方で、キリストは私たちと共にいる。この現実の中に、むごい現実の中に、どうしようもない現実の中に、しかし、キリストは私たちと共にいるんです。これがマタイの信仰なんです。私たちに伝えたいことです。どうしたら、インマヌエルと言えるのか、申し上げた通りです。キリストの言葉が私たちの心に刻まれているかどうかなんです。信仰熱心であるとか、救いを求める強い心があるとか、それ自体は大事なことです。けれども、私の心なんかはくるくるくるくる変わるんです。いいことがあれば浮かれるし、人から嫌なことを言えれば落ち込みます。そこを見るんじゃないんです。キリストを見るんです。この世は残酷です。キリストが十字架につけられるほど残酷なんです。しかし、このお方は、それを真正面から受けて、乗り越えていったんです。十字架について人を許し、死んで私たちの罪を許して、復活して、この世の現実に勝ったお方です。この方が生きて働いている。この方に私たちは愛され召されている。そして、キリストを仰ぐっていうのは気持ちの問題じゃないんです。私の中にキリストの言葉があるかどうかです。マタイは語ります。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし、私は言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。明日のことまで思い患うな。明日のことは、明日自らが思い悩む。その日の苦労は、その日だけで十分である。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。キリストの言葉が復活のキリストを映し出すんです。神の言葉、主の御言葉が私たちの光です。この光なくして復活のキリストを仰ぐことはできない。この現実の中で何が大事なんですか？神の言葉、キリストの言葉を心の内に刻むことです。そして、この御言葉を光として、復活のキリストを仰ぐんです。主は共におられます。この時、私たち、現実が変わっていくんです。この世は残酷です。だけど、それに尻尾を巻いて、この世はこんなものです。そういうところから変わるんです。 この世は残酷であっても神は愛である。キリストは十字架について復活を遂げ、今生きて働いている。人の罪よりも神の愛の方が強いんです。十字架から復活したキリストの方が強いんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主キリストは人並み以下の家畜小屋で生まれました。神と人を愛し、処刑場で血まみれになって死んでいきました。そして主は三日目に復活を遂げました。私たちはあなたの愛と救いを信じます。福音の御言葉を信じ、復活のキリストを仰いで生きてまいります。教会の行く道、私たち一人一人の行く道を導いてください。私たち主に結ばれた者たちを福音の施設としてどうか力強く用いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。